今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第1第5章13節から21節です。ヨハネの手紙第1第5章13節から、神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日はまた兄弟教会である銚子栄光教会の皆様と共に礼拝を捧げられて本当に感謝いたします。さらに今日は敬老の日を覚える主の日でもあります。実はこの著者ヨハネも手紙を書いたとき、ずいぶん年を取っていたのではないかと思われます。それは、例えば同じことが何度も繰り返し言われているところや、重要なことを気づいたように、唐突に語るところにもよく現れています。同時に、子たちよと愛情深く、親しみを込めて何度も語りかけ、信仰のことで混乱している教会の信徒たちに信仰の経験の深みから語りかける、そういう姿からもよくわかるのではないでしょうか。私たちの教会でもそうですが、信仰の歩みを長くされてきたご高齢の信徒たちは皆愛情深く語りかけてくださいますし、その信仰についての言葉には深みがあり、聞きますとストンと腑に落ちるということも多いですね。それは現実の人や教会の弱さ、そして賭けをご自身が十分にご存知であられ、その上でその弱さや賭けを覆って余りある主イエス・キリストの恵みを深く経験されてきたからだと思います。また子どもたちがどれほど大きくなっても、やはり心配をされて大切なことを伝えようとされますように、 このヨハネも手紙を書き終えるにあたって信仰の子たちのことを心配して、大切なこと、すなわち信仰の内実である永遠の命について語ります。そして偶像を避けなさい、これを原文に即して言いますと、表題にありますように偶像から自分を守りなさいと手紙を締めくくりにしまして、ヨハネの信者たちを思う心と、そして神様が神の子たちである私たちを思う心とを合わせながら語っています。それではご一緒に今日のこの恵みの言葉をご一緒に聞いていきたいと思います。ヨハネは神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからですと目的や意図を語ってこの手紙をまとめようとしています。ここでのこれらのこととは一体何のことでしょうか。2つのことが考えられます。1つ目はこの手紙全体で述べてきたことという考えです。まとめますと、この手紙をですね、まとめますと、御父と御子イエス・キリストの交わりのうちにイエス様を信じるあなた方も入れられているということ、その交わりのうちにはイエス様が与えてくださった永遠の命があふれ、その命に生かされて生きるように、特に兄弟愛に生きて私たちの交わりに喜びが満ちあふれるように、これがですね、この手紙の語ってきたこととまとめられると思います。二つ目はですね、これらのことを直前の5章10節から12節とする考えです。つまり神の子を信じるキリスト者は自分のうちに神の証を持っていること、神の証とは神様が私たちにイエス・キリストをもって永遠の命を与えられたことであります。いずれにしましても、この手紙の読者がイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命が与えられていることを悟って、アーメン、その通りですと、それに生きること、それがヨハネがこの手紙全体を通して、また最後のまとめにおいて語りたいことなのであります。では私は永遠の命を得ていると悟って生きるとは具体的にどういうことでしょうか。ヨハネはそれはまず祈りに現れると語ります。14節15節にはこう語られています。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかりますと。ここには固く信じ、神様に全幅の信頼を持って祈る信仰者の姿が現れています。永遠の命を得ていることを悟るとき、私たちは神様のおそばで祈ることができます。本来私たちは皆神様から遠く離れ、祈りの言葉すら知らなかったもの、神様の御心にかなわないことばかりを祈るものでした。しかしイエス・キリストと出会い、信じて永遠の命が与えられたとき、神様の御心を知らされ、それを自分も求めて祈るようにされます。そしてそう祈るとき、それを神様が傍らで聞いてくださり、私たちの祈りの言葉を超えて 神様の最善をもってその祈りに応えてくださることを確信して祈るようになるのです。ヨハネが経験している神様との祈りの交わり、そしてそこに息づく永遠の命の交わりをここで述べて、ヨハネはあなたたちもそう祈るようにと招いています。もう一つ、永遠の命を与えられていることを悟るときに現れ出る祈り、交わりの姿が、兄弟のために祈るということです。16節にこうあります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば、神はその人に命をお与えになります。これは、死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。このところでは特に死に至らない罪と死に至る罪があることにハッとさせられます。死に至る罪とは、このヨハネの手紙の文脈で言いますと、イエス様が神の御子であることと救い主メシアであることを否定すること、そしてその教えによって教会を否定して出ていくという、そういう罪のことです。そうではない日常生活の中で私たちが今なお犯す罪を死に至らない罪と言っています。ここで少し文面にはないんですけれども、どちらの罪もですね、特に注意したのは、どちらの罪ももちろんイエス様は許す力をお持ちです。この罪はイエス様は許す力はあるけれど、この罪はさすがにイエス様でもできないよということでは決してありません。イエス様にとりまして罪を許される、もうあの十字架の罪の許しはそういう許しです。しかし今日のこのところでの罪は、その罪を許すことができる唯一のイエス様に結びついているか、それともそのイエス様を否定し足蹴にし出ていく者の罪かという、この違いですね。私たちの側のですね、罪を犯す側の問題がこの2つに分かれているわけです。そうですね、神イエス様が罪を許そうと手を差し出しているのに、私は知りません、いりません、この罪は許されませんね、当然のことです。イエス様があなたの罪を許そうと差し出しているその手を、あ、イエス様ごめんなさいと言って握りしめる、この罪は許されるわけです。イエス様と結びつくことで罪の許しも与えられるわけです。これがですね、この私たちの側の態度によって、この死に至らない罪と死に至る罪があるんだよということを、まず少し心に留めたいと思います。そして特にこのところでは、その死に至らない罪ですね、その死に至らない罪は、兄弟愛において神様に祈ることによって、それに応えて神様がその人の罪を許し再び命を得るということが起こるのだ、こう言われています。この祈りを鳥なしの祈りと言いますね。私たちは日々知っていて、あるいは知らずして罪を犯すものです。それはしょうがないとか、知らなかったで済むということではありません。危険なことです。罪はすべて神様の命から切り離されることだからです。しかし兄弟姉妹たちがそれに気づいて祈ってくださることによって、イエス様の許しと命が与えられているという、そういう喜び、そして私も自分のためだけでなく兄弟姉妹のためにも祈っていこうとする、そういう愛が永遠の命の交わりにはあります。ヨハネは永遠の命を得ていることを悟って、その群れに許しと取りなしの祈りという兄弟愛があふれていくことをここで期待しているのであります。そして 私たちもこの、ね、湖北大教会において、また、ね、女子栄光教会において、そのような祈りをこれからもたくさんしていきたい、そう願うのであります。さて、ヨハネは祈りに続いてもう一つ、永遠の命を得ていると悟って生きるときには、その交わりには信仰の確信が固く据えられると語っていきます。18節から20節までのところですけれども、ここでは何度も私たちは知っていますという言葉が出てきますね。これらはすべて永遠の命を得ていることを悟っているから知っていること、また永遠の命が息づき、それに生きることによって告白することができることであります。ここでは3つの確信が述べられていきます。第一に18節です。私たちは知っています、すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。つまりキリスト者が、イエス・キリストと結びついた私たちが、罪を犯さないように神からお生まれになった方、つまりイエス・キリストが守っていてくださり、イエス様にあって罪に打ち勝っているという確信です。私たちはすでに罪に打ち勝っている、イエス様によって罪に打ち勝っているという確信ですね。罪はいつも私たちを命であるイエス様から引き離して死に至らせようとします。しかし必ずイエス様がこの私を守っていてくださる、そしてイエス様は確かに死に打ち勝つ力が終わりになる、この永遠の命による確信が私たちを支えています。そういう告白ですね。この告白が私たちの信仰の告白でもあります。第2に19節です。私たちは知っています、私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。と、次の確信は、永遠の命が与えられているので私たちは神の支配下にあるのであり、この悪いものの支配下である世とは別の支配のもとに生きているという確信です。簡単に言いますと、私の主は誰か、私の主はイエス・キリストであり、私は主のもの、その民です、という、こういう信仰の確信ですね。そしてこの世に流されたり迎合したりしないという告白でもあります。ただしこれはですね、私は、あなたたちとは違います、イエス様を信じていない人とは違いますというのが空間的な区別ではありません。私はあなたと違うから別なところで生きるとか、一緒にいたくないと遠征的な生活をすることではありません。キリスト者は世から選び出されたものですが、神様から生まれたものとして再び世に使わされます。また特権的な区別でもありません。自分たちは神の民で、あなたたちは世の民だとは違うのだと、上から見下したり差別したりすることでもありません。私たちももともとは世の民でした。そんな私たちが救われ神の民となったのは、自分に力があったからでも清さがあったからでもなく、ただただ神の憐れみ、キリストの恵みによってだからです。ですからこの世全体が悪いものの支配下にあるのですというのは、決して救いの希望はないのではなくて、教会と世の区別はかえって教会による世の救いを約束するものであります。 私たちが救われているのがまさにその証ではないでしょうか。御子イエス・キリストが世に来てくださったことによって、世は神と和解して悪いものの支配下から世を創造され完成に向けて導いておられる神様との和解の道がもうすでに開かれている。教会はまさに福音宣教を通してその神様の和解への招きを述べ伝えている、こういう役割が与えられているわけです。これがですね、ここでの核心ですね、であります。そして第3に20節を朗読します。私たちは知っています、神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。と最後の確信は、これらの確信ができるのは決して自分の知恵や力ではなく、神の子であるイエス様がこの世に来てくださり、真実な方である父なる神様を知る信仰をこの私たちに与えてくださり、父なる神様と子なるイエス・キリストとの交わりにもうすでに私たちがあるからこそ分かることだという確信です。ですからこの確信が与えられるということ自体がもうすでにこの主の交わりですね、父なる神様、子なるイエス・キリストの、また聖霊なる神様のこの交わりのうちに私は入れられているという確信であります。この父なる神様、子なるイエス・キリストとの交わりにある永遠の命に生かされているという具体的な経験を通して、私たちはイエス・キリストは真実の神であり永遠の命であると告白していくことでありましょう。神の言葉である聖書の御言葉は、そういう神と共に生きる生き方へと私たちを招いているのです。最後にヨハネは、偶像を避けなさい、偶像から自分を守りなさいと戒めてこの手紙を終えます。偶像というのは人の手が作ったものですね。また人が神ではないものを神の座に据えたものです。例えばそれは学識、名誉、金銭、また人もそうですね、人間もそうです。そして偶像とは自分自身の思い、例えば快楽、欲望、高慢、貪欲、自己愛の投影でしかないものです。しかしこれは私たちも実感していることですが、それらはいつも人を誘惑して信仰者を神様から引き離そうとします。これは私たち今のものだからだけではありません。旧約聖書を読んでいきますと、その連続でありますね。またヨハネの手紙の読者の教会に起こっている混乱も、またその元には偶像の誘惑があることをヨハネは悟っていた、だからこう語ってこの手紙を終えているわけです。そこで最後に今日の箇所のまとめとして、偶像と比較しながらですね、私たちの信仰の確信、永遠の命が与えられているこの喜びをまとめていきたいと思います。偶像は祈りを聞き叶えてくださるでしょうか。偶像は人が作ったものですからもちろんできません。私たちの祈りを聞いてくださる方、祈りを私たちの思いをはるかに超えてよく叶えてくださる方は、人の苦しみを知り、人のためにご自身を与えられた御子イエス・キリストだけなのであります。そうですね、アーメンであります。また偶像は罪を許し人に命を与えてくれるでしょうか。いいえ、偶像には命がないので人に命を与えることはできません。まことに人の罪を許し命を与えてくださるのは 十字架においてご自身の命を与えられ、人の罪を贖われた御子イエス・キリストだけなのです。アーメン。その通りです。また偶像は人を罪から守ってくれるでしょうか。いいえ、偶像にそんな力はなく、かえって人の快楽、欲望、傲慢、貪欲、自己愛の投影として人に罪を犯すことを麻痺させます。真実に人を罪から守ることができるのは、罪を決して犯されなかった主イエス・キリストだけなのです。アーメン。その通りです。偶像はまたこの世の支配から私たちを解放することができるでしょうか。いいえ、偶像はこの世の見える現実を神としたものですから、かえってこの世を求め続け、結局は死の奴隷として人を死につなげ続けるでしょう。まことに世の支配から解放してくださるのは、死に打ち勝たれ復活されたイエス・キリストだけなのです。アーメン。その通りです。最後に、偶像は真実な方である神を教えてくれるでしょうか。いいえ、偶像は人の心の投影ですから、人の知識や経験を超えることはなく、神には至りません。正しく神を教えてくれるのは、神の御子である主イエス・キリストだけなのです。アーメン。その通りです。この確信が私たちにも与えられています。そしてこの確信が私たちを生かし、私たちを主イエス・キリストと共にあって、この救いの完成に至る道、救いの完成への道を共に歩んでいく、その支えなのであります。私たちは御父と御子イエス・キリストの交わりのうちに今すでにあることを感謝し、そこに働く永遠の命に生かされながら、この真理に固く立って今週もご一緒に歩んでまいりたい、そう願っております。お祈りいたします。御子イエス・キリストによってご自身をお示しくださり、あなたの真実を知る力をも与えくださいました父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。私たちの思いがますますあなたの思いと一つとなりますように、あなたの命に生かされて祈ることができますように、どうぞ導いてください。また信仰において与えられております永遠の命をより確かなものとして受け取りながら、日々の生活を信仰の喜びで満たしてください。そして永遠の命であられる主イエス・キリストをこの世に明かしするとともに、あらゆる偶像の誘惑から私たちを守っていてください。この祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。